はい、たい。
はい、さい。
こんにちは。今日は8月の13日の月曜日です。ここからのお相手は、日月陽子と、
ラピス和尚です。
はい、ということで、いつものあれ、いきますけど、はい、
うん。
8月の13日。
これね。
はい。
もう、最初に出たじゃないですか。
待って、はい、さ。
そう、それ、それ。
ってな。
うん。
1取り、1取り。
いや、あの、はい、さ。あかん。
あ、
歯医者の日。
歯医者、4ちゃうで。814
ちゃうんか。うん、まあ、1日ぐらいいいんちゃう。
1日って、だいぶちゃうから。
あかんかな。
24時間ちゃうかな。
ちゃうかな。もう何の日ですか？
あ、今日はですね、左利きの日ってわからんやん。
何それ絶対わからへんと思うな。もう分かれ
へんこれな。
何、どういうことですか、それ。
イギリスのレフトハンダーズクラブが、制定されまして、
うん、
はい、これは提唱者の誕生日知らんわな
知らんがなそれは、うん、それはえらい深読みなやな、
ね、この人別に2月の10日が日本の独自の左利きの日となって
ましたが、うん、それまた何ですか。
こうなんでかな。でも現在は左利きグッズの日になってますわ。
左利きグッズ。
あれちゃう、この制定してるからちゃう、イギリスがもう左利きの日って、だからグッズの日に書いたんちゃう。左利きのグッズの日に書いた。
なるほど。
うん、かぶらん
よ。ということは2月とか二刀流やからという意味かな。左利き。そうでもない。
二刀流、ま、二刀流、左利きやで、でもそれでも二刀流だ。
両利きか。
うん。
あ、そうか。ね、繋がらへん。
あと。これも、どうなんて思うけど、函館、函館の夜景の、夜景の日って、函館夜景。
いや、大したもんね。日本三大夜景やんかい。
うん、でもなんでこの日なのなと思ったら、
うん、
函館出身の大学生の当初がきっかけ。
へー。う
ん、だって、夜景って夜、8ね。
うん。
で、K はトランプの13の語呂合わせ。
あ、
こんなん言うとったら何でもできんで。
いや、だから何でもできる。いや、その、K が
13で。
そうやね。
ま、やけど。
やけど。何、記念日をディスり出した？
いやいやいやいやいや、ね。
最近、関西ではイチャモンという言葉があるんやけど。
イチャモンな。うん、イチャモンってわかります皆さん。なんか、やたらこう、なんていうの？こう、なんかに対してこう、
うん、
なんていうんだろう、あれ。イチャモン、
まあ、
嫌味？
嫌味じゃない、嫌味じゃない。イチャモンというのは、
いや、なんか、
なんかね、
ちゃちゃ入れる。
まあ、ちゃちゃも関西弁でしょ？
そうやね。
うん。
何かな？
言いがかりをつける。
そうや。
うん。
イチャモン。うんうん。
イチャモン。
うん。
言いがかり。
うん。
これわかるでしょ？
わかる。
うん。こういうことを、まあ、関西ではイチャモン。
イチャモン付けやな。
チャチャっていうのはまた違うね。愛の手のようで。
ああ、そうね。
こう。
うんうんうん。
チャチャ入れて、ちょっと横から邪魔をするというかね。
うん。
うん。まあ、そんな感じかな。
うん。うん、で、どこ、何からそれ鍛えた？私がそれ横から言
った
ら。
要するに記念日にイチャモンを付け出したね、と。
そういうことだね。
うん。
あ、とうとうな。
そうそうそうそう。う
ん、いや、無理やりなんか多いんちゃう最近と思って。
最近、
うん、なんか
最近決まったことちゃうでしょ、この記念日って。
じゃあ、8月31日な、これ1、3やけど、逆にして、それで野菜とかさ。うん、まあまあわかるわ。
うん、うん。じゃあ、ゴロがなかったら、うん、記念日にならへんやったら、
うん、
記念日なんか限られてくるじゃないですか。
そう。
だみんな考えに考え抜いて、
うん、
なんとかこう、
うん、
その日程に、
なんか
正当性を持つ。
これ、そんなんから思いっきり出てくるよ、他にもいっぱい。
ねえ。
ねえ。
これ面白いね。
は
い。
あ、おしょうにちょっとちなんでさ。
うん。
あ、これ先月か、7月の13日は、盆の迎え日。
そうね。
ちゃうこ、逆は送りの方は
?8 月15。
15か。
うん。
お盆の最後の日ね。うん、なるほど。な、もうじきやん。あと2日やんか。
あと2日です。今、お盆真っただ中ですからね。
真っただ中やね。今、お経ツアーやん。忙しいな。
デリバリーツアー。
デリバリーツアー。
すごいよー。
かっこいいな、その言い方。うん、お経って英語でなって。え、英語にして。考えて。
お経って英語で。
うん。
祈り ?please. プレイ。なるかな？
なんやろ。
なんだろ。
唱える。ちゃんととか言うけどな。ちゃうかな。
ちゃう？もう英語で考えたことない、
ね。なんて言うやろな、英語で。
ガスペル。
ガスペル、
ガー。ガッドスペル。
ガッドになるから違うんですよね。まあ、ブッドスペル。
まあ、どうでもいいか。次行こう。憧れ？
なはれ。
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。
今日は慎重に行きましたね。
はい、慎重に行きましたよ。はい。今日はお二人お迎えしております。はい、まずはシンガー、そして脚本家のアズさん。
どうも、はじめまして、アズと申します。
よろしくです。
アズさんいらっしゃい。
そして、動画屋。ね、動画屋ってなんか、新しい感じがしますけど。
かっこいいな。
はい、撮影されたり、いろいろ撮られる方だと思うんですが、遠山さんです。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。なんか
声も渋いですね。ね、ほんまね。え、その動画屋さんと言いながら実は、うん、バスとかの、こう、声をやっては
るとか。いやいやいや。
そんなやってですか？
いや、ただ昔放送部だったので、うん、マイクの前にこう、立つと標準語になるっていう、癖が未だに抜けておりません。
でも、バリバリの関西。
そうです。そうですね。京都生まれの今、大阪在住ですので。
海外にいはったような話になりました、
ね、もう、そうですね。何箇所かにありましたね。
なんかいろんなとこ行かれてて、はい、というのも私もお知り合いなんですが、今回は遠山さんの、ご紹介で、はい、シンガーで脚本家のあずさんをね、はい、お迎えしてのコーナーなんでございますが。
シンガー脚本家、
はい、そうなんです。おもろい話ありますねんで、うん、その今ね、これから撮られようとしている監督しようと。
監督、
はい、そうされてる、おもろい話ありますね。のコーナーで映画の方をちょっと聞きたいと思うんですが、はい、まずこのコーナーはね、うん、憧れなはれなので、那覇、沖縄に対しての憧れなんかあったら、お話していただきたいなと思っております。
はい。さあ、語ってください。
はい。両者、どちらでも、ありますか？まず沖縄には結構、行かれますか？
はい。5年前に、沖縄で歌を歌わせていただくという、はい、お仕事をさせていただいて、はい、そうですね、ちょうどそれぐらいの時に、自分の楽曲のホワイトライオンっていう曲が、広島の平和記念資料館に、はい、ミュージックビデオごと寄贈させていただいてるんですけど、その関係で
沖縄でも
歌を歌わせていただくっていう機会をもらって、
まあ、どのあたりですか沖縄、
糸満と
南部ですね、
うん、はい、あとそれからガンガラの滝っていうところと、
は
い、谷ですね、滝じゃなく谷、うん、ガンガラの谷っていうところの、うん、言ったら洞窟に入る前にカフェスペースみたいになるじゃないですか。はい、 ありますね、うん、あそこでちょろっと歌わせてもらったりとか。
いいとこですよ。最近ね、結構流行ってて、
はい。で、まあ、プライベートでどうしても行きたかったのが、うんうん、サーファー歌姬っていうね。
セーファー歌姬。
セーファー歌姬って発音が難しいですね。
う
ん、
そうで
しょ。セーファー歌姬って言うんですかね。
歌姬ね、神様。
はい、
ね、そんな滝があるんですか？
歌姬です。
歌姬っていう。
歌姬っていうのは、もうちょっと難しい感じですけど、ね、お祈りするような場所で、とても神聖な場所なんです。世界遺産になりましたね、多分。
はい、そう、滝に打たれた
んや。いや、滝じゃなく、ね、滝っていう。
滝は滝、はい、流れ落ちてくる滝ではなくて。は
い、ここのことです。
ユタの方々がこう、うん、お祈りを
させる。お祈りをすることを滝って言うんですね。は
い
はい、いやー、勉強になりますよ。
ちっちゃい子はみんな、ウートウト
はこの間聞いたけど、歌姬は初めて聞いたからね。
そういう神聖な場所ですね。
はい、そうです
、そういうとこ行ってみたかった。
行ってみたいなと思って、でもなかなかこう、本当か嘘かわかんないんですけど、私、あっさり行けちゃったので、たどり着ける人と、着けない人と、あと、なんだろう、入った瞬間、
はい、
なんだろう。
拒絶されちゃう。
拒絶される人もいるって聞いてたんですけど。
そうですね。
入りました。普通に入
る。あっさり到着して、あっさり入って、普通に神様が住む島って言われるのも、 こうそこから見えるんですよね。
久高、
はい。久高島ですかね。
ですかね。どこの、はい、どこの
島、あの、神が、あの、住む島が、ちょうど、うたきの奥に行くと、ど真ん中に見えるっていうので、天気もずっと連日、晴天で。
晴天で。
はい。まあ、あの、ゆっくりした流れがすごく好きでですね、時間の流れが。まあ、曲も結構できたんで、そのうち住みたいなとか思いながら、大阪に戻ってしまった。
めっちゃガチャガチャしたところに来ましたね。ものすごい180度違うと思いますよ。
戻ってきた時のあの、絶望感たらっていう
絶望まで言いますか。
なんとなくこう時間のね、流れからもう雰囲気から違います。そうですね、気候も違いますからね。はい、
確かに確かに、沖縄から帰ってきたら、こっちのせっからしいことを。
おしょうおしょうもね、あの、ゴルフばっかりせんとね、沖縄行って、そういうところちゃんと行った方がいいよ。
沖縄のね、
遺産をいろいろ見たり。
球が飛んでいくスピードはゆっくりなんよ。
ようないやそれ。
え、もしかしてふわーって飛んでる。
ふわーあかんや
ん。何にしてもディスティ
ー。球打ったらふわーやろ、あかんやん。
いや、ええー、ね、あの空気感の中でね。
そうですね。あの空気がもうたまらない、
ね。たまりませんね。
なるほど。いい方ですよね。
はい、本当に。だからもうずっとこのまま住んどこうかなと思ったけど、うん、電話がかかってきて、うん、マネージャーさんから、うん、いつまでいんなみたいな、すいません帰ります
ですよね。
ただあれですか、あの食事なんかは好きですか、沖縄の。
好きですね、本当に。海ぶどうと、うん、あと私が一番びっくりしたのが、うんうん、ドラゴンフルーツが袋で売られているって。
あ、ガサガサッとね。
おばあがそのなんだろう、
セタゴで、
あの、担いで、カゴを担いで、夜こう並べて売ってるんですけど、こっちでドラゴンフルーツって、
ね。4カットぐらいの1個しか売ってないですよね。
もしくはもう1個丸々でも、1000円以上するじゃないですか。それがなんかゴロゴロ入って500円とか。
美味しいしね。こっちの。
何事だろう、
何事ですよね。もうあれ高くて手が出せないんですよ、こっちで。
ですよね。だから好きなものが好きなだけ食べれるんだ。
南国フルーツ結構じゃあ好き。
大好きですね。ドラゴンフルーツが一番好きです、
ね。あ、そうなんですね。はい、なるほど。
いいな。まあ、もうすぐや。もうあと何週間かで沖縄行ける。
あ、ほんまですね。
うん。
エカラマ
ね。いやー、そう、うん、ねえ。
行ける人みんなで行きましょう。
行きたいですね。
一緒に、あの、
歌を歌いに行きましょう。
行きましょう、行きましょう。9月もね、あるんですよね。
うん。
3ヶ月に1回は生放送と、はい、ライブしに。
そうなんですね。
はい、それから、ね、
うん。僕はゴルフに行くんですかね。
そう、私はちゃんと仕事してますよ。ちゃんとしてます。はい。はい。富山さんは？
僕はあの、うん、もう20年以上前に、うん、仕事で環境ビデオの撮影で、たことがありまして、でその時はちょっと向こうで体調崩しちゃって、うん、助手の方にまあメインになっていただいて撮影してもらったんですけど、うん、だからちょっとイメージ的にはもっと行きたいっていう気持ちが強いんですよね。うん、その時にはあんまり楽しめなかったので、
うんうんうん、
でまあ年いけたらやっぱり沖縄にセカンドハウスでも持ちたいなっていうのがありますね。
みんなそうですね。いや、もうみんなでちょっとずつお金出して、はい、あの、借りたいですよ。
そうですね。うん、シェアハウス。
シェアハウス
ね。明日からできるよ。
僕、ペントハウスでないと困りますけどね。
どんだけ贅沢や。
いや、でもね、はい、ね、こう、海に面してて、うん、まずプールがあって、うん、テラスがあって、うん、海。はい、この3段階欲しいんですね。
最高ですね。
まあ、テラス、プール、海でもいいんですけどね。
うん、
とにかく、そういうとこで、こう老後を送りたいな、と思うので。
先日ちょっとあの、ニュースで見たら、2100年には、沖縄が一番日本の中で気温が低い避暑地になるっていう想定が出て、
これはもう、昭和の、建ててビル。
ビル、
うん、
いや、ビル
全員が住める。全員が住める。
なんかそれで、ものすごいボーリーな、
うん、
やつ、
うん。一回ライブハウスだ。
ありやね。
いいですね。
二階映画館
で。なんで映画館
ミニシアター。
映画館
か。ミニシアター、そうそう、できるように。
でもええやんね。
ええやん。
三階が舞台で。
ということだよ、はい。大ヒット映画を沖縄ロケで撮っといたらいい。
そうですね。
そうですね。その話
もようがないね。
もうぜひスポンサーになっていただいて。
スポンサー。いや、僕の場合はね、僕だけ撮ってれば絵になると思うんで、まあ。メインキャストかな。
なんか今おかしな話が。
まあ、橋役が日付用語っていうのはあるけどね。
なんか今おかしな話出たんで。さて本日のおもろい話ありますね。引き続きゲストはこのお二方です。どうぞ。
どうも、あずです。よろしくお願いします。
動画屋の遠山です。
よろしくお願いいたします。先ほどのコーナーでね、あずさんが今度メガホンを手に取られるということで、はい、監督されるということで、その話をちょっとグイグイと行きたいと思うんですが、片谷あずさんの横には動画屋さんがいまして、そして斜め前には元撮影上がりのハゲがいまして、ね、ちょっとこれ、
実はね、遠山さんと遠からず、至近距離で仕事をしていた。
でしたよね。
そう、という話で。
京都の渦政、は
い。いやーもう映画といえば、もうめちゃくちゃ僕も映画大好きで、
はい、
なんか憧れ持って、はい、ただ俳優じゃなかったんですよね。うんうん、なんか作る方に憧れていて、うん、こうなんか行っちゃったなーって感じでやってましたけど、
い
やうん、脚本書き歩いて、あずさん。
ねえ。
そうですね。
で、しかも今度映画撮るいう、うん。
はい。
そうですね。もうクランクインしてますけど。
え、もうクランクインしてますか、はい、
してますね。
めちゃくちゃ忙しいじゃないですか、
今。そうめっちゃそうですよね。まあ、そんな間
に。こんなんしてていいんですか、
はい、こんなんすいませんもん。
はい、大丈夫です。も
う。どんな映画撮って
あ
るんですか、
日本ほど撮ってるんですが。
日本
はい。一つはまあ、ラブストーリーで、うん、もう一つは、なんだろう、ファミリー系のドラマって言ったらいいんでしょうか、なんて言ったらいいんでしょうか、うん、うまくジャンル分けが私はできないんですが、うん、何なんですかね、あれは。
まあ、人情系ですね。
人情系っていうんですか、
ヒューマン系。
ヒューマンドラマみたいな。
へ、
そうですね。
何がきっかけでその映画監督っていうか、そのシンガーでしょ、元々。
はい、そうですね。
で、そこからどうやったら映画監督になるのかが僕わからない。
いや、もともと、まあ、歌を作ったりとかもするんですけど、曲ももちろん書くんですけど、うん、歌詞を書いて、その脇に物語を書いてたっていうか、
情景を
同じバンドで、同じ景色を見ながら、演奏することが、まあ言ったら普通と思って育ってきたので、じゃないとお客さんに伝わらないかなっていうのも。
なるほど。
なので、ドラマが地面作るとしたら、ベーシストは木を作るとか、いう感覚で曲を書くもんですから、歌詞の脇に、全部情景とか物語とかを書いてたんですよ、もともと。で、ただ、その代わりバンドには不評でしたけど、コードとその物語が書いてある楽譜を入って渡すんで、え、楽譜ってこれって言われたりとか、楽譜ってこれ。
これやけど、
そのコード譜でなんかわからん物語書いてあるって言われた。たのがきっかけで、うん、だったらこっちの物語を映像だったり舞台にしてみたらどうだろうって、そういう、なんだろう、制作側に立ちたい意欲がどんどん出てきて、それがきっかけで脚本を書くようになって、演出もやらせてもらうことになって。
そこに音楽ね、寄り添わしたらバッチリですよね。
そうですね。それで、まあ、なんだろう、今、音楽、まあ、お芝居の音楽 BGM、うん、全部うちが主催でやるときは生演奏にしてるんですけど、生歌生演奏でやってるんですけど、きっかけは、イベントいろいろ出演させていただいてて、面白くなかったんです。その、セッティングタイムって、一番バンドさんがかっこ悪く見える状態じゃないですか。幕があればいいですけど、あるところってあんまないじゃないですか、特に関西は。なので、かっ 悪いなと思って、うん。だったら、お客さんの目をバンドさんがセッティングしてるところから、話すのに、お芝居入れたらどうだろうって思ったんですよ。うん、バンドさんの演奏とバンドさんの演奏の間に、1幕、2幕、3幕みたいな。
うん、ああ、ショー、はい、短いね。
はい。うん、ただ、一番最初のバンドさんを見に来たお客さんも、最後まで帰れなくなるっていう。うんうん、
気になってね。次
に、なるほどね。そういうのがきっかけで、はい、要は、ね、まあ、PV みたいな感じですね。
そうですね。
プロモーションビデオから行って、
はい。
で、それが本編映画になる。
そうですね。
で、遠山さんは撮影監督。
撮影監督。
はい、撮影ですね。
キャラーってやつ。
キャメラマンです
。キャラマン。ほんと。遠山さんの絵をまだ見たことがないんですけどね。
そうですか、すごいいい感じの。
なるほど。はい、パナビジョンかなんかで撮ってね。
いやいやいやいや、あの、もう普通の、はい。
普通の、
はい、パナビジョンとかではなくて、もっとこう、身近に、手軽に、撮れる映像ということで。
今撮れますもんね。
そうです
ね。はい、撮れますもんね。今携帯 4K ですからね。
はい、すごいよね。はい。携帯で映画作れるっていう。
携帯で 4K ってすごいですね。なんか私の知り合いの監督の人とかいますよ、うん、みんな。うん、ちょこっと撮り忘れたやつとか、うん、後で振ってこれが撮りたいってなった時に、うん、携帯で撮って差し込むって、はい、マジですかって言ったら、わからんって言ってた。4K やもんって言って。
う
ん、
確かに、
ね。うん。全然変われへんでって言われる。
う
ん、
そういう
エフェクターも、エフェクターもするし。
はい、ああ、考えられへんすよね。
すごい時代。
もう人はね。
うん、
はい。
もうメガネ回してたからね。
そうですね。
怖ってこれ、ラッシュが上がるまで怖って怖って、もう。ほんま、色狂ってたらどうしようとか言って、もうドキドキしながら。
すごい。
今時代は簡単ですからね。
簡単ですよね。いやー、映画の話はつきまへんけど。
あれは、ね、この映画タイトルとかは、
映画、一つが星の綺麗な夜だからという、
綺麗ね、タイトル、
はい。映画のタイトルと、もう一本が思い人という。
思い人。
はい。
これ切ない感じ？
星の綺麗な夜だからの方が切ないラブストーリー。
ラブストーリー
で。思い人の方がまあヒューマン系の内容になっております。はい。
面白そう。
ですよね。
こんなん作りやんね。
忙しいですね。違法同時進行。
はい、そうですね。
いろいろスポンサーさんたちも募ってね、これからもっともっとね、はい、そう
です
ね、
スポンサーさん募集中です
ね。そうなんですね。
ぜひ興味持たれた方はね、
もう、ぜひぜひ、
はい、お声掛けいただきたいと思います。はい、そんなね、あの、アスさんなんですが、
なんで悩んでんねん。
このコーナーは、リスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤お悩みを、完膚なきまでにぶち壊す、私、日月陽子と、
仏様のように、包み込むラピスお章で、
すっきりもしくはズタボロにしていくコーナーでございます。
ズタボロが多いけどね。
お便り採用された方はすっきりの場合はアメを、ズタボロの場合はムチをプレゼントいたします。いたしますよ。でいたします。
はい、それもムチや。
あら、さて、お便りをね読みたいと思います
けど。お便りね、はい、ありがとうございます。
女性ですよ。シロちゃん。
シロちゃん、
はい。生きがい、やりがいが私にはありません。
なんと。
別にものすごく思い詰めてるわけでもなければ、うん、困っているわけでもないのですが、うん、かもなく不可もなくか、単純に結構退屈しています。
あらま、うん。
趣味と呼べるものにも特に、趣味と呼べるものも特になく、うん、新しいことを初めて見ようとするのは、続かなかったり、
うん、
趣味もない人間はどのように生きがい、やりがいを見つけたらよいでしょうかと。
なんと、まあ、これは監督にね、答えてもらうのが一番だと思いますけど。
生きがい、やりがい持ってもはりますからね。
まずね、この人に言いたい。
うん、
生きがい、やりがいは足元に落ちとる。
もうね。
うん、それ拾えばええだけ
なんや。すると思うけどなぁ。
と思うんやけど、監督、お願いします。
生きがい、やりがい、どうしたら見つかりますかですか？
うん、
いや、その辺に。
落ちてるよと。
それ私の隠れだよ。
いや、私自身が生きがいとかやりがいとか考えたことがなかったので、
ね、
逆に、やりたいことがいっぱいやりすぎて、とりあえず途中でやめようが、やってみるっていう。うんうん、
それ大事ですね。
はい、ただそれだけで生きてきてる。
生きがい、やりがいどうしたら見つけますか、
やってるうちにそうなるん
ですよね。そうですね。うん、
いや、僕なんかはもう、やっぱり、自分の撮った絵が喜んでもらえたり、ね、そういうふうにこう、別にそれが回転数が上がるとか上がらない関係なくて、ただ単に喜んでもらえたり、それがずっと残るっていうのが、自分の中での誉れなので、まあ、それが言い換えれば、生きがいですかね。はい。
かっこいいですね。
思っております。
なんかかっこいいこと言う。
銀幕の獅子ですからね。
あ、そうか。かっこいい。
銀幕の獅子かっこいい。
うん、だってさ、やっぱり映像で残すって、はい、残るんですもん
ね。そうですよね。そうです。
これは制作側にとってね。
そうですね。
ああ、そうですね。
ただ今の時代は、簡単に素人の方でも残せるので、やっぱりそこはどういうスパイスをかけるかっていうのが、
まあ、
い
つ
も、ね、
こと
なんですかね。
じわじわプレッシャーになってき
た。これはね、監督を追い詰めていくのがね、
スタッフですから。生きがい作ってあげましょうよ。この人に。
おじゃあ。
あずさんが作る映画を追っかける。
うん、待て待て待て。まず、この番組の生放送においでと。
うん、この番組生放送を追い、この番組も追っかけろと。
あ、
うん。ね。そして、あずさんの、映画の追っかけもしつつ、ま、この番組の追っかけもしつつ、日月陽子の追っかけもしつつ。
日月陽子をディスるための追っかけね。
どんな、
まずディスっていこう。
どんなそれグループ。
説明。
いや、生きがいやりがいやから、日月陽子をね、徹底的にマークして。
はいはい。あ、そういうことか。
で、ヤジ飛ばして。
なるほど。
で、こうメッセージで毎日こう、ね。
そう。次から聞かへんで、この番組さん。きっとこの人。いや、まあでもね、本当に、ちょっとしたことで、外気がやりがいになることもあったりするんで、やっぱりその、そういう時期は絶対あると思うんですよ。自分でも、どうしようって、何が自分がしたんやろうって、やってんねんけど、したんやろうと思った時に、実際自分がこう、メインにしてるものがなかったら、なんか、こういう風な気持ちに陥ることあると思うんですけども、うん、意外に、もう一回初心に戻っていろんなこと考えてみたら、やりがいってできると思うんですよ。
これは、どういたします？
そうですね、あなたには、無知をあげましょうね。
無知か。
頑張れ。頑張れ
ということ。いかにも雨と思わせながら、やっぱり無知です。
頑張れということです。さて、お二人のどちらかの悩みを聞きたいと思います。
悩み。
悩み、
う
ん。
悩み。
監督から行きましょうか。
監督、監督、悩み。
寝れないんですよね。
寝れない。
それは、意味、わけがあって。
やりたいことが多すぎて、あ、これもやっとこう、これもやっとこうとか。
あ、あ
っ
という間に時間
足りない。
これをやっといた方がいいなとか、思うと、やらずにはいられないので。
まあね。
なるほどね。
忘れちゃうしね。
そうですよ。あと食べるの忘れたりとかするので、ちょっとそれは、なんとかしないといけない。
なんとかしないとい
け
ない
。ありますよ。
なんか。
やりたい。寝れない。
はい。
うーん。
まあまあ。
寝れます。
寝れます。
あ、その、私も寝づらい人ですけど。
瞬間切り替え型なんで。今寝る。っていう、寝るのが仕事
も。寝ないとって思って余計眠れなくなります
よね。そうですね。
ああ、
うん。
多分僕は電池切れのように落ちて
る。フィン。すごい。
って言って。
すごいですね。うん、悩ましい。
音楽も今作っとこうとか。
うん。一回思うと、
そう、もうやらずには
やらず
に。しかも自分家にこう、ピアノとか、ギターとか、ベースとか、ドラムとか
あるので。それは。監督の時間の自由度が高いからそうなるんですよ。
あ、そうなんですかね。
縛られてる、いろいろやることあるけど、例えば、サラリーマンのように何時から何時までという拘束がないからっていうこと？
そうですね。
時間の自由度が高い人は結構。
意外に忙しい。
意外と忙しくなる。うん。そう。
そっか。
だから意外とこう、ね、こう、決め事をして、はい、
何時から何時まで寝るとか。
寝るとかなると、仕事して捉えるでしょ？
はい、そうですね。
ねえ。 そんな感じがいいかも。健康のためというか、持続のためにこれは寝るとか。
ああ、なるほど。
こう寝るのを、こう、義務化するというか。
深く寝てるでしょうね。で、その間。
うん。
保証なんかは。
僕ね。うん。特にね、最近は、まあ、ね、こう、お盆の時期なんで、これ体力の回復が、
体力
第一義になるので、これは寝るというので、夜9時に寝れますって言って決めた9時に寝れますから。
すごいな。
なんか眠くなるような子守歌とか、ないですかね。
あります、あります。
沖縄の。
あ、あります。
月陽子さんの歌、よう寝れますよ。
そうなんです、
私のね、セカンドシングルは、はい、米の歌シリーズなんですが、
そうなんですね。
もう
ね、
3曲聴いたらみんな、4曲も覚えてないって言うんで、自分が不眠症なんで、作った、それに合わせた周波数っていうか、その、キーも自分の普段よりも。
ひづきさんの子守歌の曲を聞けないんですよ。はい、再生ボタンを押した瞬間に。
お、それ聞いてへん。それ聞いてへん。
それ聞いてへん。どんな歌歌ってるか分かる。
もうずっと知ら
ない
。
ポチッと。
まだおかしいな、それ。それなんか聞きたくないから。
いやいや、そんなことない。ね。
あ、ぜひなんか、もし聞いてる方で、沖縄のこういう子守歌が、
沖縄の子守歌でもそうですね。
眠れますよとか、教えていただければと思います。
そうですね。
いやー、ええー、話ですなぁ。
そうですね。
何がええ話だったよね。
眠れないことが
眠れない。眠れぬ夜ってあれって。なんか、面白いね。
え、これはどっちなんだろう。
どうなんだろう。でもね、共通して、すごく共通しているので、
私。遠山さんこれジャッジしましょう。
ジャッジ。
監督に対して、眠れない監督、どうなんでしょうね。
困りましたね。僕がもう全くコロネの方なので。
あ、ですよね。
二人おったコロネ。
二人です。
横になったらすぐなので。
はい。
だから寝られないっていう方のあれがあまりわからないですよね。
わからないですね。
寝れなくて困ってるっていうよりも、なんだろう。マネージャーが困ってますね。寝れ、私が寝ないことに。なんか気づいたら寝てないとか。
これ困らせてる。
あ、まだ起きてるとか。寝てへんし、みたいなね。
行ってきましょうか、ジャッジ。
行ってきましょう、ジャッジ。
この沈黙は。
ああ、いや。ペシーですか。
ペシーですか。じゃあ、まあ、監督に
遠山さんが。
ペシー、行きましたというところで。さて、エンディングになりました。今日はあれですよね。3人ともなんか撮影関係の方だから。なんか共通項があって、元ですけど、でもそういうのがあったじゃないですか。なんか共通するなんかそういう会話とかでも、ね、あったりなんかしてね。もうね、あずさん、監督の、映画も、もうクランクインしてまして。
そうですね。
公開予定は
まあ、個人的になんですけど、来年の1月17日に、
はい、
ラピスホール
で、震災の、
はい、スタートさせていただき
ます。まあ、素敵。
いや、それはね、お待ちしてます
ね。いきなり声が渋くなった。
ちょっと一瞬声がなんかわけになりましたね。
いやもう、1月17日が私の誕生日で。
そうなんですか。
本来神戸でその震災当日に、バースデーライブやる予定だったんですけど、神戸で。できなかったので、ぜひ。
なるほど。
117に。はい。こちらです。
すぐ秋を調べます。
お願いいたします。
はい。もうでもそれだったらもう今から急ピッチで。
そうですね。
結構いいからね。
遠山さんが編集を。
遠山さんがね。
もう一日あればできます。
できます、できます。そんなもんね、遠山さんね。はい。夜中寝なくてもできます。
今
の、スポンサーさんはまだまだ募集されてる。
そうですね。はい。ぜひぜひ。まあ、個人の方は1万円からで、企業さんは、まあ、5万円から出していただけると非常にありがたいです。
ですよ、おしょう。ね。はい。ということで、はい。まあ、そんなこんなでも今日もあっという間なんでございますが、インフォメーションです。8月の18日は、私のね、お友達も、頑張ってらっしゃる、ま、
メリーさん、メリーさん。
私の友達のメリーちゃんが、ユニットをやってましてね、沖縄アメリカーナという、 面白いでしょ。もう海外とかもガンガン行ってるんですけども、このユニットがやってきます。8月の18日、ラズリカフェにやってきます。やったー。そしてですね、次の日の19日は、私たちが沖縄でライブするときもお世話になった、ライブハウスジュライの、もともとニーニーズのお笑い出身の、高校生の教科書にも何曲も入ってる、ゆきひろ兄さん。やってまいります。
ゆきひろ兄さん。
はい。18、19と、なかなかこれ面白いね。
うん、沖縄ウィークや。
そうです。めっちゃ面白いですよ、この2Days は。はい。ぜひぜひ、ラズリカフェに来ていただきたいと思いますね。
ぜひね、このあたりで、はい、まあ、夏休みの間でね、
うん。そうなんですよ、夏休みだから、もしかしたら、近畿の方にね、旅行に来ていただいてる方たちもいると思うんで、もしよかったらね、足を運んでいただけたらと思います。はい、神戸で見る、はい、沖縄の方たちのライブも、なかなか面白いと思いますので。
ぜひ遊びに来てください。
はい。番組ではお便り募集してます。メールは、naha.78078@gmail.com です。もしくは FM 那覇のホームページにあるメッセージフォームから送ってください。
はい。
それではここまでのお相手は日月陽子と
ラピスおしょうと
アズと
動画への遠山でした。
私たちとはまた来週のこの時間にお会いしましょうね。さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。
さよなら。さよなら。